キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です。今朝は経済ビジネス学科、今朝の講師をご紹介しましょう。マーケティングはエピソードから学べ、マーケティング戦略アドバイザー永井隆久さんです。おはようございます。
おはようございます。
さあ、3回シリーズで永井さんの講義をお届けしておりますが、今回が第2回でございます。はい、今回の永井さんの講義のテーマはこちらです。なぜセブンの隣にセブンがあるのか。現在ベストセラーになっています永井さんの新刊、これ一体どうやったら売れるんですかからの連続講義第2弾は、私たちにも身近なコンビニの出店に学ぶマーケティング戦略です。確かにこうセブンイレブンの隣にまたセブンイレブンあってっていうのはね、お聞きの皆さんも身に覚えがあると思うんですが、一体これはどんな戦略が隠されているんでしょうか。さあ早速参りましょう。こうまあ狭いエリアにセブンイレブンがいくつもあってっていうんだと、ここをあの1店だけにした方がこのお店がもっと儲かって、他のお店に、他の場所にお店作った方がいいのになって思ったこともあるんですけど、これってお客さんを奪い合って効率が悪いっていうことではないんですか。
そうですね、実際によく見ますよね、場合によっては隣り合ったりこと
あります
よ、くありますよね。でどうせ出すんだったらもっと分散してばらけて出した方がいいじゃないの、でどうしてもそう思ってしまいますね。はい、ただ実際ね、じゃあ効率が本当にセブンが悪いかっていうと決してそんなことはなくて、まず店の売上全体でいうと国内売上ナンバーワンですよね。
まあそうですね。
であと効率性で見ると、他のファミマとかあるいはローソンなどと比べると店の平均の1日あたりの売上ってだいたい10万円ぐらい多いんですよ、
セブンイレブンの方が。
セブンの方が他社が55万円ぐらいで、他のセブンは65万円、10万円多いんですよね。
これ一見こう近くにお店があると非効率な感じですけど、業績は絶好調、
そうなんです。
なんでなんでしょうか。
でこれはね、セブンイレブンのチャネル戦略、これがすごいんですね。
チャネル戦略、
チャネル戦略で、チャネルっていうのはあのお客さんが商品を買う窓口のことなんです。
はい、
でどのようなチャネルを用意すればお客さんにより深く入れるかというのを考えるのがチャネル戦略ってことですね。
お客さんに対しての窓口をどう作っていくかっていうのがチャネル戦略、
そういうことですね。
なんですね。
でこれをねきちんと考えないとチャネル同士でお客さんを食やっちゃうんですね。
ということはセブンイレブンはこのチャネル戦略を考えた末に近くに複数の店を出しているっていうことなんですね。
その通りですね。
はい、これどうしてなんでしょうかね。
これはね、実際に自分たちの経験で考えてみると分かると思うんですけども、例えばコンビニに入って何か商品買いたいなと思った時に商品がないことって時々あるんですよね。
ありますね。
でその場合どうするかというと別の店で買いますね。でセブンがすごく嫌がるのこれなんですよ。
はい、
絶対欠品しちゃダメだと、ただ店の商品って3000品目しかないんですね。ですからじゃあどうやるかっていうと、この数少ない3000品の中で売れ筋だけを集める、でそのために一品一品どれだけ売れてるかっていうのを全部調べてるんですね。で足りなければすぐ補充するということをやってます。でこのまめに商品を1日何回も補充するっていうのと店舗の出店場所っていうのは非常に深く関係してるんですね。
あ売り切れてるわ、別の店行こう。これが一番セブンイレブンにとっては嫌なこと。
嫌なんです。はい、でこれを機械損失って言うんですけどね、
うん、
もうこれはセブンが創業当初から機械損失だけは絶対避けろというように言われてるんですね。
はい、これがセブンイレブンの近くにセブンイレブンがある秘密。
そういうことです。
どういうことなんでしょうか。
これ例えばこの補充する時のことを考えると分かるんですけれども、はい、店を広い範囲にポツポツポツって展開すると、補充するときにトラックで補充しなきゃいけないですね。
はい、
そうするとトラックがその広いところをずっと走んなきゃいけないですね、1日何回も、これ結構大変ですよね。
はい、
で特に例えばおにぎりとかお弁当の場合は鮮度が落ちちゃうかもしれない、
はい、
で廃棄しなくちゃいけないかもしれない、ということなので、むしろ狭い地域に集中して出店した方が、この街角をちょんちょんちょんってこうやって回っていくとあっという間に全部配送終わりますよね。 その方が効率がいいし手間もかかんないし1日何回もやるわけですから、うん、いろいろこう積み重ねていくとすごくコストが下がるんですね、
うん、
ですからこれを少ないコストで早く売り上げを上げるために狭い地域に店を集中してるんですね、
うん、
でこれをセブンではドミナント方式というふうに言ってます、
はいはい、まあなんか本当にこう例えばですけど東京でいうと吉祥寺にお店があって、うん、でまあスカイツリーなら押し上げのがあってだと絶対お客さん競合しなくて良さそうですけど
そうです、ね、
これ配送だって言ったら大変な距離ですからね
とんでもない距離ですね
だとやっぱりこう吉祥寺みたいなお店の方が絶対に配送は効率いいですね、はい、
吉祥寺の1丁目の1番地2番地3番地って形でね
なるほど方
がいいと
だから本当非効率どころか逆に効率がものすごくいいわけですね
非常にいいんですね、はい、でこのドミナント方式っていうのはね他にもメリットがあるんですね
はい
例えば地域に合わせて今日はおでんを 10% 引きますというキャンペーンを打つと、うん、その地域全体のセブンに影響が効果が出てきますよ、ね
はいはい、
でこれをあの押し上げと吉祥寺にこうやってポツポツってあった場合に押し上げでこのキャンペーンを打っても吉祥寺全然関係ないですね
そうですね
1点しか関係がないですねですから地域の人にとってはもうセブンがこういうキャンペーンを打つことでセブンにもっと親近感も持ちやすいし、うん、広告効果も高いっていうことですね、うん
いわゆるもう1点で仕掛けると、うんまあ、効果は薄いですけど、うん、地域のお店それこそ1丁目2丁目3丁目4丁目でキャンペーンを打ったら、まあ、当然効果は高まりますもんね。
そうですね。
ということはこの小売業はみんなこのドミナント方式でいけばいいんじゃないですか。
いやこれがねそう限らないのがちょっと難しいところで。
どういうことでしょう。
例えばイオンってすごい大きいですよね、はい、巨大スーパーですね
もうあの回るのが大変なぐらい大きな店舗ですね
であそこは全く違うチャンネル戦略を取ってるんですね、
はい、
でそれをヒントがランチェスター戦略っていう考え方があって
これ
が
そのランチェスター戦略
ランチェスター戦略、
はい、
でこのランチェスター戦略っていうのはこれ横文字なんですけどもともと戦争に勝つための理論として海外で生まれたものなんですが、うん、これをビジネスに生かすためにどうすればいいかっていう方法論として日本の中で発達した戦略なんですね、
はい、
ですから日本でどんどんどんどん進化した戦略なんですけれども、うん、ここでランチェスター戦略で2つ大事な戦略があって、
はい、
1つは強者の戦略、
うん、
もう1つは弱者の戦略っていうのがあるんですね、は
い、強いものと弱いもの
そういうことですね
2つの戦略がある
そういうことです、
はい、これどういう戦略具体的にはそれぞれどうなんでしょうか、
例えばイオンはね典型的な強者の戦略を取ってきてるんですね、
うん、
強者の戦略の基本というのは広い範囲で広域で戦う、うん、あと総合力で戦うと、
うん、
あと遠隔戦で戦うということですね、
はい、
で例えば広い範囲広域で戦うということで言うと、うん、イオンって全国でありますよね。
そうですね、
全国いろんなところでありますね、
うん、
で全部品数で同じなんですよ。
同じなんですね。
これは本部で全部全国に展開している店舗の品数を決めるということで、はいはい、全広域に店舗を展開して大量に売るということで、
だから北海道からある種九州、はい、沖縄まで、うん、イオンのお店に行けば全部同じ品揃えですよ、
ちゃんときちんとあると
っていうことですね。
はい
はい、これが広域に店舗を展開する。
そうです。でそのおかげですごく大量に仕入れられるわけですね、
はい、
おそらく日本で一番大量に仕入れてるわけですから、うん、大量に仕入れると仕入れ先から安く商品を調達できると、
うん、
したがって安くできるということですね、
うんはい、
でさらに商品がたくさんあるので豊富な品揃えを持っていると、
はい、
これは総合力ですね、
まあ、さっきのセブンイレブンの話ありましたけど、やっぱ面積が狭いセブンに対してイオンは広大ですから、はい、それだけたくさんの種類の商品が置ける。
であともう一つは巨大な店舗を地域にドンって作って、それで遠方まで地域にチラシを撒いてお客さんに来てもらうと、うん、これはまさに遠隔戦ですよね、
はいはいはいはい、
それこれをやってるわけですね。
なるほど、まあ一箇所に大きいお店を作ってできるだけ遠くのエリアも巻き込みながらお客さんをそこに集めてくる、
はい、そうです。
遠隔戦を仕掛けている、
そういうことです。
これが強者の戦略、
これをやっていると。
対するセブンイレブンはじゃあ弱者の戦略を取っている、
逆の弱者の戦略を取っているんですね、
はい、
で弱者の戦略というのはこれは逆で、局地戦に持ち込んで得意技で戦って接近戦なんですね。
うん、
で例えばこのさっきのドミナント戦略はまさにそうなんですけれども、
はい、
狭い地域に大量出店してますよね、
うん、
これは局地戦に持ち込んでるということですね、はい、でさらに得意技で戦うということなんですが3000品目で戦ってるわけですよ、うん、ですからこの3000品目で売れ筋の商品がないと あんまり売れない商品で揃えるともう非常に売り上げ下がっちゃうわけですね、うん、全部売れ筋で揃えるとで地域によって全部違うので季節によっても違うのでもうその時売れる一番の得意技をもう全部徹底的に揃えるということをやってるんですね、うんうんうん、でさらに接近戦っていうことでいうとお客さんにわざわざ店へ来てもらうんじゃなくて通勤する途中の道とか通学する途中の道に店を置いてると、はい、普通に生活してると必ず通るようなところに店を置いてるんですね、うん、これは接近戦ということですね、
うん、局地戦に持ち込んで得意技で戦って接近戦、はい、まさにこれが弱者の戦略セブンイレブンの戦略
そういうこと
得意技で戦うというか日々商品を入れ替える得意技、うん、これをやっぱりやるのが普通は難しいとこでしたよね
なかなか難しいですね、うん、これ単品で管理するって簡単に見えるけど結構大変ですよね、
はい、
でこれをもうセブンは愚直に日々ずっとやってるんですね、
うん、これは普段からこうデータを取っている
そうです
わけですもんね
そうです、
はい、
で実際に買ってる商品をセブンとかそういうところで買うときに見るとよくわかるんですけども特別なボタンを押すんですねでそれは年齢とか男女の別っていうのを押すんですけども、うん、でそれが膨大な商品もう買ってるデータ全部について全部入ってるんですね、
うん、
ですからどれだけどういう地域でどういう人がどれだけ買ったか何時に買ったかっていうデータが全部入っているので、うん、そこからニーズを読み取ってオニジナル商品を開発したり、うん、店舗の品揃えに生かしたりということをやってるこれもチャンネル戦略なんですね、
はい、もう単純にどの商品が売れてるっていうデータだけじゃなくて、はい買ってる人の年齢だったり、
はい、
どの地域で買ったかだったりとか、うん、そういうもデータが全部集まって、はい、だからこそその3000品目にえりすぐりの商品を日々更新しながら置くことができている
そういうことです、
わけなんですね、まあ、このチャネルというまあ話から入ってきましたけどこう まとめとしてこのチャネル戦略、
はい
まあ、何を考えて作っていくことが大事でしょうか、
はい、これはね結局物を売るときはチャンネル戦略というのはお客様とのありとあらゆるやり取りなんですね、うん、商品もそうだしお金もそうだし情報のやり取りもありますよねそのありとあらゆるやり取りを考えてチャンネル戦略をいかに組み立てていくかということですね、うん
はい、
これがすごく大事だということです、
ね、どういう窓口を作るのかですね、うん
はい、
さあ今朝はなぜセブンの隣にセブンがあるのかというテーマで講義していただきました今朝の講義を復習したいという方は永井さんの新刊これ一体どうやったら売れるんですか、SB 新書にから出ております、こちらに詳しく書かれていますのでそちらもぜひチェックしてみてください、また今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますのでこちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてくださいさあ来週も引き続き永井さんに登場いただいてマーケティングの講義をしてもらうんですが次回のテーマは女性の太った財布には何が入ってるのか、
はい、
これ気になりますね
気になりますねこれは具体的な、まあ、あるうどん屋さんの事例なんですけどこれを挙げて成功するプロモーション戦略これをどうするかこれをお話ししたいなと思います、
はい、今朝の講師はマーケティング戦略アドバイザー永井隆久さんでしたありがとうございました
どうもありがとうございました。